今日の水戸黄門様は先週に引き続き衆議院議員の岡田克也先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です、
はい、
先週はですね、最後にちょっと、小川さんが困るような内容になったかもしれません、
はい、ずっと困っておられたかもしれない、
うん、いや
全く困らないよ
僕ね、反対ね、これ聞いてる人はね、あれなんですけど、実はこれ聞いてないところではものすごく褒めてますな、
うん、そうですね、
逆にね、お母さんをね、うん、ただね、ラジオで褒めすぎたらね、なんか嘘みたいに聞こえるでしょ。それで私は言いたいねんけれど、この選挙区の人がね、先生っていうよりね、克也さんって、
はい、
前の放送の時に、いや、あのちゃんじゃないんですさんですってこのね、克也さんって言われてるね、はい、その人間性の温かさっていうのはね、うん、これやっぱりね、常に選挙区の人は感じてはるから、うん、克也さんって言うと思うんですよ、
うん、
さらにラジオでもね、接してたらテレビで見てる岡田さんと二人も全然違うでしょ、うんうん、接してたら、うん、私は本当にいつもそう思いますね、うん、さらただね、一つだけね、僕はこれはね、あの岡田さんの僕は正直に欠点やもん。なんでかって言ったらね、
はい、
政治家は今の時代はね、どっかでね、ちゃらけた感じのね、人間の方がね、
うんうん、
この時代有利やね、
うん、
で岡田さんっていうのはやっぱりね、まともやんか、
そうで、ん、す、
うん、本当は政治家として一番大事や思うね、
うん、そうそう
です、うん、はい、これね、私は子供の頃は、ああすごい政治家やなって、ただ今よう考えたらなんかちょっと軽めで、
うんうんうん、
ちゃらけたね、
そうですね、
さあ、そこはね、お母さんもうちょっとちゃらけてみ
やった、うん、いや、そういうあれじゃないでしょ、
もう今さら言われて
る子供に戻らない
ちょっとテレビで拝見してるとちょっとなんか、うん、あのいかついような感じに映ったりとか
されてます。普段接してたら、うんうん、笑顔は、うん、チャーミングで、可愛らしいし、ものすごくその砕けた時に、
うん、勝也さんっていう、
そうそうそう、勝也さんって言いたくなるような、いや、それはそれで、あの本題はこうですよという、この戻し方もめちゃくちゃまとめ、
まともです、
思えへん、その辺をね、僕ね、もっとね、僕ね、前も言ったけどね、本当はね、ラジオ向きやね、テレビ向きじゃないね、
うん、
もういや本当ラジオでね、
はい、
もうこういうふうにわー言うてるのをね、僕ね、うん、この番組をね、
はい、
俺選挙事務所で流したらいいと思ういや本当に、うん、あの我々のね、はい、克也さんは、
はい、
ラジオでこんなん言うてますよっていうね、これね、やっぱりね、選挙民にね、いつも聞かせてあげる方がね、
うん、
本当にそうやねんって、うん、私らの克也さんこんなんやねんっていうね、
はい、
皆が思ってんのと違うねんっていうね、うん、僕はね、この番組が結構人気あんのはね、そういうその人の素が知らん間に出てくるやん、
うんうん、そうですね、うん、あの台本ないですからね、
そうそう
素しかないですね
怖いですね
でもね、あの先週の顔とね、はい、今週の顔全然違いますよ、あ
またまた、いや、また柔らかくなった
やら
ただ岡田さんね、あの、
はい、
岡田さんが求めてるね、立憲の方向ってどういうふうな、まあ、言いにくい部分もおありやろうけれどもね、理想的な政党論っていうんですかね、
まあ、やっぱり政権を目指す、
うん、
それ大前提ですね、
うん、
そうすると、まあ、左右の1割ぐらいの人は、あるいは2割ぐらいの人は別にして、残る6割7割のところにきちっとこうフィットする、まあ、そういう政党だと思うんです、うん、自民党は右から6割7割、
うん、
で我々は左右の、まあ、1割ぐらいの方を別にして、真ん中をそれ以外の8割ぐらいの人にフィットしていると、
うん、
そのぐらいの違いだから、うん、かなり重なってるんですよ現実には。
なるほど、なるほど、
だから政策もそういう意味でね、
うん、
あのもう少し議論して、
うん、
まあ、ここだけは譲れないっていうところはあると思いますけれども、うんうんうん、あんまりこう偏らないような形にすべきだと思います。
なるほど、なるほど。でもまあ、これからウェブ時代っていうのは広報戦略の優位性によって決まると思うんですよね、うん、そしたら私はもうずっと大前からウォルマートの動きを一生懸命調べたり見たりするんですよ。やっぱりこんなやって変ですけれども、日本のスーパーマーケットとやっぱり違うのは、はるかウェブ戦略は進んでますね。だからやっぱりそこの部分でやっぱり立憲はもっとウェブ戦略にそういう人材も含めてやっぱり相当やっぱり育てていかないかん時代になってきた思うんですけどね。
まあ、かつての民主党はね、非常に若い政党だったので、うん、例えばそういった、まあ、ネット戦略とか、うんうん、そういうのもですね、自民党より一歩も二歩先を行っていたというふうに思うんですね。多分政策なんかもネットでこう募集してそれを法律にして出したりとか、そういうこともやってましたね。ところが野党、与党と野党入れ替わって自民党野党になってから、すごく自民党がそこを戦略的に力を入れて、短期間のうちに追い越してしまって、うん、でそれは今も続いてますから、うん、随分差がついちゃった。
そうですね、
それは現状だと思います。だからそこをきちっと追いついていくっていうことが立憲民主党にとっては非常に重要なことですね。
そうですね、うん、というのは要は若い子をどう抱え込めるかで全て変わると思うんだよね。これはビジネスも政治も一緒でね、うん、で今ただ経済がこれだけ衰退してきてる。例えばその最新技術もですね、予算の組み方がボロボロで全く進まない。誰が考えてもですね、今の自民党おかしいやないかと思って当たり前なのに、おかしいけれども立憲方があかんねんっていう風な評価、普通右があかんかったら左の方がと思うはずやのに、全部な野党があかんねんっていうね、うん、結局そのダメにした責任政党は評価されてるわけです、変なとこね、
うん、
これね、もしくはマスクでもですね、安倍さんじゃなしに立憲の誰かやったら大問題ですよ、
うん、
いやいや安倍さんでも大問題だと思いますけどね。
けど力がなくなるほどでもないっていうのがね、やっぱり私はね、なんかそのマイティーズライトが必ずしもとは思いますけれども、どっかでね、なんか力の正義みたいなのが知らん間にはびこって間違った力ですね、それをね攻撃が上手にできないっていうのも、これ小川さんやっぱりどういう問題なんですか、執行部としては。
まあ私は執行部じゃないんですけども、うん、やっぱりあれですね、ちょっと遅れてしまったということですかね。それからね、やっぱり今回の選挙でも思いましたけども、うん、いざという時に、うん、やっぱり自民党がこう危機感を持ってやれば、まあ公明党ももちろん同じ与党ですがやりますが、うん、まあ、維新もやる、
うん、
でメディアの一部もそれに乗っかる、うん、例えば共産党との関係の、はいはいはい、立憲共産党とかで、
はいはい、
それがこう浸透して、
うん、
でわーっと広がっていくっていう、
うん
う
ん、
まあ、そういう自力がありますよね、
うんうん、
まあ、長く政権政党だっただけに、
そうですね、確かに、
まあ、それに対抗していくっていうのはそう簡単じゃないんですけど、
うん、僕は前全部言うのはね、高橋さん何やかんと野党なんか何もできへんねん、前政権交代した時にね何ができてんって、ちょっと細かく分析したらね、自民党とできへんことなんかしてるわけですよ。それ全く表に出ない。
いや表に出しても悪の民主党政権とか言ってレッテルばりして、で そういうものだというふうに思い込んでしまっている人たちが、まあ、結構いらっしゃ る、
なるほど、ね、
確かにあの時東日本大震災あって、まあ、非常に国民に、
うん、
辛い思いされた、
うんうん、
だからそれがもう民主党のイメージと重なってしまっているということですね。
それありますね、
だから将来的に言うとこのコロナで大変な2年間だった、
うんうん、
それが、まあ、自民党政権とこう重なり合う可能性は私はあると思いますね、
うんうんうん、
だから別に自民党政権のせいじゃない部分も多いんだけど、
うんうん、
やっぱコロナで大変なことと、
うん
まあ、自民党の評価っていうのがこうリンクしちゃうと、
うんうん、ありますね。だからね、僕
だからあとは宣伝ですよ。
そうです。
だから例えば今度コロナだってね、このコロナの中でね、銀座のクラブで飲んでたとかね、
うん、
そういうのありましたよね、
はいはい、
その瞬間は問題になるんだけど、みんなもうすぐ忘れちゃう、
うん、
だけど民主党政権の時のことは繰り返しこう、
うん、
それがこう触れられて、
そうです、
で残ってしまう、
そうです、そうです、
いうことだと思います、
うん、
まあ私はあの東日本大震災の時の最大の問題はやっぱり原発だったと思いますが、
うんうんうん、
じゃああの原発っていうのは、うん、なぜあの福島第一号機がそうなったのかっていうと、うんうん、基本的な理由は地下にその電源が、
うん、
いざという時に多分予備電源が地下にあったっていうことなんですね、
うんうん、
置いてあったと、うんうん、だからそれが津波で全部水浸しになって予備電源が使えなくて、まあ、結局冷やす力がなくなって爆発を起こしたと、
うんうん、
じゃあそんな愚かなことを、
うん、
誰がやったのか、
うん、
そういうことがなければああいう事故は起きてないわけです。
ところがね、
ええ、
それをね、ええ、知ってる人ってねほとんどいないんです。
うん、
僕はやっぱりそこはね、さっき言いましたよね、伝える力なんですよ。
まあ私国会取り上げたこともありますけども、
うん、
まあやっぱりね、そういうことを自民党分かってるわけですから、私は安倍さんなんかがね、悪の自民党あの民主党政権といって切り捨てるってことはできないはずだと思うんですよ、
うん、
自分たちがやってきたことがその一つの大きな原因になってるわけですから、
うんうん、
それを一刀両断にね、
うん、
切り捨ててしまうと、でそれが結構有権者の皆さんに残ってしまうっていうね、
う
ん
う
ん、非常に不幸なことだし、私はあの決してフェアなことじゃないと思ってますよ、
うんうん、
伝え方なんでしょうね、マスメディアに、
うん、そうそうそう、
載せる言い方がうまいか下手かですよ、ね、
下手
ね、
だから私、うん、まあ、そのメディアの問題もあるんですが、例えば今回のコロナの対応ね、
はい、
やっぱりきちっと検証すべきだと思うんです、
うん、
あの官邸がどうだったのか、
はい、
マスクもそうだし、
うん、
学校の突然休校もね、
うん、
そうだし、
はい、
GoTo は早くやりすぎたとかね、
うんうん、
まあいろんなあの、
はい、
病院に行けずに亡くなる人が独立したとかね、
うん、
それなぜそういうことになったのかっていうことをきちんと検証した上で、
うん、
まあ、今法律改正とかいろんな議論、
うん、
あの今度の国会、今の国会では先送りするっていうことになってるようですが、
うん、
まずあの検証して、うんうん、東日本大震災の時には国会に検証のための機関を置き、
うん、
政府にももちろんあった、
うん、
民間もやった、
うんうん、
それだけ検証した上で、はい、同じことが繰り返さないための対応というのができているわけですから、
うん、
コロナも落ち着いたところできちんと検証して、
うん、
しかもそれは政府だけじゃなくて、
うん、
国会でも民間でもやって、
うん、
でそれを踏まえて、じゃあ制度のどこ、法律のどこをどう変えればいいのかっていう議論すべきだと、
うん、
いうことだと思いますよ、
うん、
でその検証って話全く出てこないですよね、
う
ん
う
ん、今もう2年経つのに、
それに もっと言うたら、それをもっともっとあのなんですか、あの口で言うっていうかね、発表するというのが少ないんですよね、それを増やさなあかんんですよね。
ただ思え、今、はい、ずっと聞いててもね、お母さんやっぱり総理になってくれたらええな思えへん。
そうです
ね、それとも、
いや急にど
うなんでかって言ったらね、なんでかって言ったらね、このラジオとやっぱり重要なとこう思いながら、なんでかって言うと、
はい、
お母さんが今発言しはった、
うん、
いや地下にあって、うん
うん、
それが浸水して
電源がね、
うんうん、それをって そういう話ってね、本当にね、テレビで聞いたことある
ないですね、
ラジオでも、
うんうん、
これねほとんどね、
うん、
こういう話をね怖がってね、うん、マスコミしないんですよ、
うん、
で僕は今聞いてね、やっぱりね前から言ってるしょっちゅうね、もう小川さんレギュラーなんだなんか、
うん、
金田が長官みたい
な、ね、今西先生にも聞いてなくなってきませんね。
だからのこの番組やからこうどんどん言えますけど、
そう言えね、
うん、なかなかテレビで言えないですよね。
ほんならこれさ、今のね原発の話でもね、これ聞いてる人はね、うん、ちょっと待ってよって、
うん、
あそうか、なんやあれ、段取り悪いのはあんなになったんは、うん、なんや民主党の ていうね、
うん、
そう思ってる人が今奥田さんのその発言だけでね、180度変わると思う、
見方がね、もう全然、
さあ僕はねこの番組が結構ファンが増えてるのはね、
うん、
こういうことを言える番組って奥田さんないんですよ実は案外、うん、それここ来てね、
はい、
もうねしょっちゅう言われて
るレギュラーの日程ですね、ほんまに
選挙がきっちりできる人やから、
うんうんね、やっぱ選挙が強いというのは、
ああというのは、うん、あれでしょ14万ぐらい取ったわけでしょ今度も、
はい、
どうですか14万取ることは大したもんですよねあの地域で、
ありがたいと思いますね、とても
やっぱそれ人間的な良さに触れてるから、
はい、
安定してますね票の出方が、
まあそうですね、
うん、でもそれはやっぱり人間性やと、やっぱり選挙、うん、
まあ、あの日常活動もちゃんとしてますから、
あやっぱりそうでしょうね、はい、
うんうん、
あの主に日常はどういうふうな、やっぱり講演開いたり政治評論の説明会したりとかそういう
の、まあ、だからあの少人数で、うん、まあ、20〜30人ぐらいで、うん、座談会的
なるほど
、まあ、このコロナの時にやっとできないんで、
なるほど、
広場とか駐車場借りて外で、
なるほど、うん、
でその時も、まあ、私は15分ぐらいしか喋らなくて、
うん、
あとの15分ぐらいは皆さんから手を挙げてもらうと、うん、
なるほど、なるほど、
まあ、今あの立憲でも小川君なんかやってますよね、
なるほど、なるほど、
まあ、ああいうやり方を
なるほど
コロナの下ではやってましたね、
なるほど、
はい、
あのこの近場なんですけれども、高槻が負けましたね、
辻元、
うん、
はい、
あれどうでした？
いやショックですね、
あ、
まあ、私代表の時の役員室長で、
はいはいはい、
まあ、まあ、いろんなイメージは持たれてる方いると思いますが、うん、非常にバランスの取れたね素晴らしい政治家なので、うん、
なるほど、
まあ、立憲の中で女性の、
うん、
まあ、トップだったわけですね、うん、まあ、蓮舫さんと並んで、
うんうんうん、
まあ、議席を失ったっていうのはちょっとショックですね、
なるほど、なるほど、
まああそこは自民党と維新と辻元で、まあ、争ってきた、で、まあ、ある意味ではこう保守を割れているので、うん、まあ、辻元が選挙区で勝ってきたんですが、まあ、今回は、まあ、自民党がへこんで、うん、維新がぐっと上がって、
うんうん、
まあ、知事も最後の方は連日
そうですよ
べったり入ってね、
で、うん、
あの、まあ、辻元落とせみたいな感じでやられたと聞いてますけども、
うん、
まあ、維新は15大阪で選挙区で勝ってるわけですね、自民党ゼロですから、
うん、
でその中でも最後まで残った選挙区があそこだったので、
うん、
まあ、連日とにかく、
うん、
あの集中的にやったということだと思います、
はい、でも最後の最後に参議院はどういうふうな戦略で臨むつもりでいたるんですか？
まあ、基本的には野党がまとまるっていうことは大事ですよね。
うん、
ただ、まあ、それはどこまでできるかという問題はありますね。
うん、でそれはやっぱり裏で岡田さん中心に相当長老と言われる人らも、
長老じゃないですけども、
長老って言われて、長老で長く生きてあの老人に近づいてるから、
まあやっぱりね野党まとまるように。
うん、
市連合がね一本でこう応援してもらえるように、
うん、
有権者の皆さんにも期待してもらえるように、
うん、
ウイングもこう真ん中に広げながら戦っていくということだと思いますよ。
なるほど。
ちょうど6年前っていうのは私は代表だったんですよ、うん、
はいはいはい、
でその人たちが今度解散
を迎える、そうですね、うん、それ一回ねもう本当にね、
はい、
あのしょっちゅうここでねそういうこと言われたらいいんですよ。でもっと言えることはね、泉っていう彼は京都やからね、これ京都楽に入ってますんで、だからこの番組でね対談しあったよろしいね、2人で、あと私らのポンポコポンポコ包み叩き
またなんかサボろうとしてます
ね。いやちょっと代表連れてくるのは高井さんに何言われるか分かんないからね、リスクありますよね。私ならいいですけどね、代表ですからね泉さんは。
いや
そうですね、発言に重みがありますね。
さやとほらあの警察庁の長官でもあこまで降りてきて話すねん、もうこの番組やで、それの方が絶対ウケるよ。
うん、
ただ 岡田さんにまた来てほしいね、
そうですね、もうあのレギュラー決定ってさっきも
言っちゃってましたけど、いやほんで、あのね、何か、はい、野党が、僕は岡田さんにね本当は発言してほしい話でね、はい、本当にそういうことなんですよ、我々が知らない、しかし絶対国民として知ってないかん問題っていうの案外ね、立憲の人伝えない、はい、また場所もない、結局ね政治評論家ってこれまあ、あの今里さんの仲も多いけどね、
はい、
ほとんどね自民党寄りの発言するんですよ、
まあ、だんだん批判的なことを発言する人が減ってきましたよね、
減ってきました、
テレビの画面からね、
そうです、あれはねなんか言うたりですけれどもちょっと怖いなと恐ろしいな思うんですよ、
何なんでしょうねそれは、
それがやっぱりその社会の、僕はメディアの責任って大きいと思いますよ、だから一般に触ってないね、本当の日本のある部分の姿をね、普通に喋れる人って野党やったらやっぱ岡田さんしかいない、また岡田さんが言うから、え、なんや原発ってそんなやったんって、これ若いねその立憲の人が言うてもね、あんまりねリスナーには響かない、
あなるほど、
やっぱり長いことね、やっぱりもうそれこそいろんなことを経験なさってる岡田さんがね、はい、言うからね、今日はあの発言だけでもすごいええと思ったんちゃう、
はい、勉強させていただいて、
ね、若い人より年いった人が、あそうやったんやそうそうっていう風に絶対なると思う、
絶対僕もそう思うね、したらまたあのびっくり箱の扉開けるような話を期待してますんで
本当ですね、
ぜひあのレギュラーで
決定しましたね、
東京からね、
いやいや参議院の前には絶対来てもらわないかんですよ、またうそうです、なんていうか裏になって前みたいな、ほんで参議院で勝つか負けるか、ね負けたらまたどないなってます
それは不吉な話しない
そうですよね、戦略をね取られるんですから、
なるほど、そしたらあの、はい、今お母さんの、はい、今度は勝ちますからを、
いいですね、
最後にあの、はい、締めましょう、
はい、はい、お力をいただきました、2週にわたりありがとうございました、今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
岡田克也でした。